皆さんおはようございます。ちょうど今から1年前、41歳という若さで脳腫瘍のために亡くなったアメリカのある英語の教師の話です。 The priority this teacher's final quest to discover life's greatest lessons。日本語の訳にしますと、優先順位、人生における偉大な教訓を発見するための教師の探求、こういう自伝を出版されたデイビッド・メダッシュは、1997年から2012年までの15年間、アメリカ・フロリダ州マイアミ市にある高校で英語の教師として働いていました。2006年にステージ4の脳腫瘍と診断され、数ヶ月の余命を医師から宣告されました。それでも3回の手術を受けて、そして2年半に及ぶ抗がん剤の治療を受けることを通して、さらに6年間教師としての仕事を続けることができました。けれども2012年には脳卒中で倒れ、半身不随となり、両目の視力も衰えてしまい、これ以上教師としての仕事を続けることができなくなり、退職しました。それからは15年間教師として働き出会ったこの卒業生を訪ねて、思い出話をして、生徒たちと思い出話をすることを楽しみとしました。そして、SNS ソーシャルネットワークを利用して、全米31都市に住んでいる卒業生と連絡を取り、4ヶ月にわたって75人の卒業生を訪ねることができました。元教師として生徒たちに良い影響を彼らの人生に与えたことができたのか、また彼自身の人生を有意義にこの生徒たちのために使うことができていたのか、そして何よりも彼の人生における優先順位は正しかったのか、そのような質問に対する答えを見つけるために卒業生を訪ねて、そして生徒たちと話した会話の内容がこの本、優先順位の本に記録として留められています。私たちもそれぞれの限られた人生において、大切な質問を自分自身にこの教師のように問わなくてはなりません。私たちの人生が他の人、私たちの家族や友人にとってどのような影響を与えているのか、良い影響を子どもたちや家族に与えているだろうか、また人生を有意義に生きているのか、正しい優先順位を持ってそれぞれの人生を歩んでいるかどうか、どのようにすればこの一回限りの地上での人生を無駄にせずに生きることができるのか、これらは大切な質問です。すべての命令の中でどれが一番大切ですか、ある律法学者が主イエスに尋ねました。今朝ご一緒に新約聖書マルコの福音書12章28節から34節に記されているこの律法学者の質問に対するイエスの答えを通して、私たちの人生における優先順位について考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な霊的な糧を、御言葉の糧を与えてください。あなたの聖書の言葉を通して一人一人の必要に合わせてあなたが語ってください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、 あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉をどうぞ今朝もあなたがそれぞれの必要に合わせて聖書の言葉を通して語りかけてください。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。主よどうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は、新約聖書、マルコの福音書12章、今朝28節から30節を、34節を見てまいります。お開きください。主イエスは、12章の27節で、神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。このようにサドカイ人への質問に答えています。この主イエスの見事な答えを聞いて感銘したある律法学者が主イエスに尋ねました。すべての命令の中でどれが一番大切ですか？この質問は旧約聖書に記されている神の律法を教える教師にとって大変大切なものでした。当時ユダヤ教には613項目にわたる律法がありました。そのうちの365項目は何々してはならないという否定的な律法でした。そしてあとの248項目にわたる命令は何々しなさいという肯定的な命令でした。そのようなたくさんの律法を人々に教えるユダヤ教の教師としての立場として、旧約聖書に記されているどの神の命令を優先すべきか、どの命令を一番大切にすべきか、真剣にこの律法学者はシュエスに尋ねてきました。シュエスの答えは明確でした。248項目ある肯定的な命令から2つ命令を選ばれました。まず旧約聖書の申命記6章4節から5節に記されている命令が一番大切であると、主イエスは申命記を引用して答えられました。聞きなさいイスラエル、主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。この聞きなさいイスラエル、シマイスラエルというこの言葉で始まる命令は、ユダヤ教徒の信徒であれば誰もが子供の頃からよく親から聞かされていた大切な律法でした。聖書は現代の私たちにも、私たちが礼拝し仕える神は唯一まことの神であることを教えています。そしてその神を心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして愛しなさいと聖書は命じています。また聖書は唯一まことの神以外を礼拝してはならない、拝んではならないと命じています。他の神々に仕えてはならない、愛してはならないと命じています。全身全霊を持って神に心を向け、神を第一に愛することを、優先することをイエスは大切な教えであると教えました。心を尽くし、思いを尽くし、知性を尽くし、力を尽くして神である主を愛するということは、いつでも神の存在を忘れずに、神が共にいてくださることを確認して、いつでも父なる神により頼むことです。そしてどのように考えて、どのように物事を行えば父なる神が喜んでくださるかを常に第一に求めることです。神を礼拝することは 神に仕えることであり、神を賛美することでもあります。私たちはこうして毎週、主の家である教会に集い、神を褒めたたえ、賛美し、神の御言葉を聞くことから、それぞれの一週間を始めています。大変大切な優先順位だと思います。2番目に大切なこととして、主はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという、この旧約聖書のレビ記19章の18節の言葉を引用されました。主イエスはこの言葉を2番目に大切な教えであると選ばれました。私たちは私たちのことを無条件で受け入れ、そして私たちがまだ愛する前からすでに私たちのことを知っており、そして愛してくださる神の愛に応えることは理屈に合っていると思っています。また自分を大切にしてくれる相手を受け入れ愛することは簡単なことかもしれませんけれども、私たちのことを愛していないかもしれない、隣の方と確認した方がいいかもしれませんね。私のことを愛してますか、愛してますか、愛されてますか。私たちのことを愛してないかもしれない、下手をすれば私たちのことを受け入れてない、嫌っているかもしれない。隣人を愛することは容易なことではありません。特にあなた自身のように愛せよというこの命令に従うのは難しいことだと思います。私たちキリスト者のモットーは神を愛し隣人を愛すること、神と隣人に仕えることであるのは頭では理解していてもなかなか実践することができません。自分にしてほしいことを相手にすること、自分にして欲しくないことを相手にしないこと、なかなか頭では理解できても自然にさらに無意識に行うことはできません。だからこそ私たちは御言葉を何でも何度も繰り返して、この大切な命令を心に留めて意識して守り行うことに全力を集中していかなくてはなりません。主イエスだけではなくて、パウロやヤコブのような信徒たちも声を合わせて隣人を愛することが律法を全うすることであると教えています。新約聖書のローマ人の手紙の13章の8節、誰に対しても何の借りもあってはいけません。ただし互いに愛し合うことについては別です。他の人を愛する者は律法を完全に守っているのです。ヤコブの手紙の2章8節、もし本当にあなた方が聖書に従ってあなたの隣人をあなた自身のように愛せるという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。私たちは父なる神を愛することをまず心がけ、次に私たちの隣人を自分自身のように愛することが可能になるように、神が与えてくださっている助け主である聖霊の力により頼んでいく必要があります。自分自身の力だけでは、また努力だけでは決して隣人を受け入れ愛することはできないからです。冒頭で去年優先順位 The Priority List という自伝を出版されて亡くなったアメリカ人の高校の教師の話をしました。実は私の大学時代の恩師も先週の月曜日に天に召されました。90歳の先月末の誕生日を迎える数日前でした。若い頃はアフリカへ宣教師として使わされていました。 けれども、キリスト教を破壊する政権に変わってしまったために、やむを得ずアメリカに帰国することになりました。アメリカに戻ってからは大学で教えるようになっていました。いつも神を第一に求め、そしてどこにあっても、アフリカにいるときも、アメリカに戻ったときにも、隣人であるたくさんの人々に仕えていました。大学にあっては学生に仕えていました。私もそのうちの一人でした。たくさんの恵みをこの恩師から受けることができました。この先生は決してその人生を無駄にすることがなく、宣教師という道は閉ざされてしまったものの、その生涯をキリストに従う者として忠実に歩みました。いつでも神を第一優先に置いていました。そして隣人を愛すること、仕えることを守り行っていました。この先生に出会ってなければ、こうして私がこの教会の牧師として使わせることもなかったと思います。大学生の卒業を前にした夏に、あなたは日本に行って日本の教会を見てきなさいと言われました。まあ、そのことを素直に聞いたからよかったと思うんですけど、この東久米に来ることができました。でもその先生のアドバイスがなければ、今の私はここにいません。その方が皆さんにとってよかったかもしれませんけど。それほど私の人生に大きな影響を与えてくださった方です。今度アメリカを訪問する際にもうお会いすることができないのは寂しいことです。けれども彼女が遺産として残してくださった偉大な教訓、それはまず神を第一として愛し敬い、隣人を自分自身のように愛すること、これからも心がけていきたいと思います。何が私たちの人生の中で一番大切なことかを尋ね求めていくことと、主イエスの教えに質問賛同することが賢い選択、賢い答えです。その賢い答えを守り行い実践することが命につながっていくとイエスは教えられました。ルカの福音書の10章28節、イエスは言われた。その通りです。それを実行しなさい。そうすれば命を得ます。今朝11月の最初の聖地ですから、これより聖餐式の時に入ります。旧約聖書の第一サムエル記15章22節に次の言葉があります。主は主の御声に聞き従うほどに全焼の生贄やその他の生贄を喜ばれるだろうか。見よ、聞き従うことは生贄に勝り、耳を傾けることは子羊の脂肪に勝る。また詩編の51編16節17節でダビデ王は次のように祈っています。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心よ、神よ、あなたはそれを蔑まれません。聖餐式を分かち合うときに、私たちは神の前でそれぞれの心の中を吟味しています。それぞれが大切な質問を自分自身に問いかけ、その質問に賢く答えることができるように祈っていきたいと思います。唯一まことの神を第一に愛し、隣人を自分自身のように愛することができるように、謙遜に助け主である聖霊の力により頼んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のマルコ12章の御言葉をありがとうございます。私たちそれぞれは聖書の言葉を通して何が一番大切な戒めであるか、命令であるかを知っています。 主どうぞそれぞれの生活の中にあって、まず第一にあなたを求め、あなたを唯一まことの神として愛し、そしてあなたが私たちに与えてくださっている隣人を自分自身のように愛していくことができるように助け導いてください。自分自身の力や努力ではできないことであっても、どうぞ助け主である聖霊がそのことを可能にしてくださいますように。また何よりも私たち自身があなたの御言葉に引き従っていくことを日々のそれぞれの生活の中で求めていくことができるように助け導いてください。今朝これより聖餐式の時を持ちます。どうぞこの時にあなたが私たちの罪の贖いのために十字架にかかり死んでくださったこと、そしてあなたの救いの技によって今私たちが生まれ変わり生かされていることを感謝していくことができますように、私をどうぞ今あなたの御前にそれぞれがそれぞれの弱さをまた罪を言い表すことができますように、これらの思いを願いをあなたが聞き、それぞれを許し清め助けてくださいますように、今朝の御言葉を感謝し、これよりもたれる聖餐式の時をあなたにお委ねして、私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。